田志郎の株は技術だ。
リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。さあ、新年一発目のこの番組ですが、相場さんは都合によりお電話での出演となります。というわけで、今日のスタジオには和島秀樹記者にお越しいただきました。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。それにしても相場さんは
どちらにいらっしゃるんです
か。何してるんですかね、はい、ということでお電話つながってるんですかね。はい、じゃあちょっとつないでみましょう。もしもーし。
早速切れてます。
切れてるじゃないですか。ちょっとお願いしますよ、相葉さん。
ハプニング続きで、
ハプニング続きですけれども、ね、ハプニングといえば、はい、和島さん、やっぱり年初はマーケットちょっと荒れます ね。
思い出しちゃうのは、やっぱり去年の大発会も日経平均452円安、今日451円安。
そうです、ほとんど一緒ですね。
で、まあ、ただ一昨年18年の大発会って741円高、うん、まあ、荒れるっちゃ荒れるんですけど、
荒れるっちゃ荒れます。
でも去年は10月に 24,448 円って高値つけた後、年末にかけてガー下がってたんで、ちょっとまあそこの印象とは違うかなっていう感じはあるんですけどね。
今年とはまたちょっと印象はね、
去年は真っ暗系の年商でしたからね。
さあ、さてお電話つながりましたか。大丈夫でしょうか。さあ、ではつないでみましょう。相葉さん、
はい、はい、どうもこんにちは。
あげましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年一発目の放送なんですけど、
ごめん、
どちらにいらっしゃるんでしょうか。
インド洋の方に行っていて、
は
い、
インド洋
で、うん、帰って、香港まで来たわけですよ。
あ、はいはいはい。
香港の乗り換えが50分ぐらいしかなかったんだけど、はい、向こうのモルディブの方で荷物を誰かが変なとこ持ってっちゃったか何かで、
はい、
出発が遅れちゃった。もともと40分しかないのに出発が遅れて、はい、結局乗れなくって、
は
い、
あら、
で到着も羽田のはずだったんで、すぐにスタジオ行く予定だったんだけど、
はい、
成田に来たわけですよ。
そうなんです
か。なるほど。
それで今ね、タクシーで向かってる虎ノ門に。
間に合うんでしょうか、放送時間中に。
大丈夫、なんとか1時間番組だから、なんとか向かいますよ。
お願いします。
和島さん、すいません。
はい、和島と申します。
和島さんもいつも。
今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。和島さん、なんで急に出られたんですか。暇だったんですか。
ディレクターに捕獲されました。
ディレクターに捕獲された。はい、わかります。和島さん、すいませんね、後でご飯おごりますから。
とんでもないです。この番組に関わらさせていただいてとても嬉しく思います。ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、相葉さんにはお電話で出演していただきますので、後ほどじっくりとお話伺っていきたいと思います。さて、この番組は株職人相葉志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相葉さんの公式サイトでは相葉さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相葉志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相葉志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。相葉さんもご一緒に、
はい、
はい、進めてまいりたいと思います。
はい、行きましょう。
よろしくお願いします。はい、それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。東京株式市場の2020年初めての取引となる6日の大発会で、日経平均株価は大幅に3日続落し、前の営業日と比べ451円76銭安の 23,204 円86銭で終えました。日経平均の下げ幅は昨年8月2日以来およそ5ヶ月ぶりの大きさとなりました。アメリカ軍によるイラン革命防衛隊司令官の殺害をめぐり、両国の対立が激化するとの懸念から、運用リスクを回避する目的の売りが膨らみました。トランプアメリカ大統領の発言を受けて米朝関係が悪化するとの警戒感も強まり、 アメリカ発の政治リスクが投資家心理を一段と冷やしかねないとの見方が広がりました。円相場が1ドル107円台後半まで上昇する場面があり、日経平均の下げ幅は一時500円を超えました。アメリカとイランの威嚇の応酬が激化する中、朝方からリスク回避の売りが先行しました。共同通信などは6日午前、トランプ大統領が5日に北朝鮮の金正恩委員長に関し、私との約束を破るとは思わないが破るかもしれないと述べたと伝えました。米朝間の非核化合意の白紙化などに懸念を示したとの受け止めが広がり、世界的な地政学リスクへの警戒感が強まると、日経平均は前引け間際に508円安まで下落しました。5場は下げしぶりました。市場ではアメリカやイランなどが直接的な武力衝突に至る可能性は低く、一時的な下げにとどまりそうだとの声が聞かれ、一部の投資家が押し目買いを入れる動きも見られました。当初一部の売買代金は概算で2兆2246億円、売買高は12億1971万株、当初一部の値下がり銘柄数は1835と全体のおよそ 85% を占め、ほぼ全面安の展開が続きました。値上がりは277、変わらずは49銘柄でした。というところなんですけれども、
はい、
はい、
今のお話聞いてると、東京の今日の時間帯だけなんかすごく暗い始まりみたいな感じなんですけど、
そうですね、
ニューヨークの株式市場は、東京が休んでる間の1月2日に史上最高値更新してるんですよ。
そうでしたね。
その日は330ドル、はい、ダウ工業株30種平均上げてて、で、先週末は233ドル安、
はい、
だから上げた分すら下げてないっていう状況
で、
アメリカ的に言うとこの1月2日は史上最高値なんで、まあそれ上げられや下がるよっていうような形なんですけど、日本にこと回ってくると、今読んでいただいた通り、はい、日本はそもそもがその外部環境の影響を受けやすいっていうのがあるんですけど、でさらに為替が107円台、まあ、リスクオフになると、なんだか知らないけど、円高になるっていうね、パターンになっちゃうっていうところがあって、
はい、
片やで原油価格の上昇とかもあったり、で、今お話にはなかったんですが、ISM の製造業景況指数ってアメリカの方が、2009年の6月以来の低水準。アメリカがちょっと曲がったら日本どうなるのよみたいなところっていうのも、なんかそこはかとなくあったり、で、今日、さらに言うと、寄り付きから一段安になって500円台までのマイナス幅が拡大したのは、今度アメリカとイラクの方の話に感じが広がっちゃってですね、
はい、
イラクの方がアメリカの駐留軍出てってくれないかと、とばっちり食らったら嫌だからみたいな話だったのが、そんなこと言うんだったら経済制裁しちゃうよみたいな話になって、やっぱりね、その外部環境に振らされたっていう側面があります。それともう一つ、もう一つっていうか、ここのところに去年からずっとそうなんですけど、
はい、
一昨年から、日経平均は2万4000円の壁と言うべきものがあって、2018年の1月に一瞬だけ2万4000円つけて押し返されて、でその年の2018年の10月にも、ちょっとだけ2万4000円台乗っけてまた押し返されて、
はい、
で先月これもやっぱり2万4000円まで乗っけたんですけど、押し返されて、
そうですよね、
なんかか2万4000円重いぜっていう話になっちゃってる部分があって、
はい、
この間もね、やっぱりこう2万4000円を突破できなかった部分で、ちょっと上値がね、なんか重くなっちゃってるっていうような感じ。
そうですね。これってテクニカル的にはどう見たらいいんですかね。
まあ、場合によってはですよ、はい、これ一番その3つ山があって、真ん中の山が18年の10月なんで、山が3つっていうのは、
トリプルトップみたいな、
三尊天井みたいなイメージに、はい、なりはしないかというような形で、片やで東証株価指数トピックスは18年の1月が高値で、10月はその安値を抜けず、去年の12月はその18年の10月の安値も抜けてないんですよね、むしろ下降トレンドみたいにイメージになっちゃってて、なんかこう上値のね、重さみたいなものを感じる部分があるんですけど、相場さん、このあたりは相場さんどのようにご覧になっておられます？
ですね、日経の場合ですけどね、
はい、
2万4000円をやっぱり意識、かなり意識してますよね、はい、で前回2万4000円まで行って何日か下げて、もう一度2万4000円に向かっていってやられたと、
はい、
20日移動平均線に 去年の9月から20日線を超えて、
はい、
で一発目20日線を割ったのが10月の初めなんですね。これで1回目、うんうん、
はい、
でもう一度上がっていって11月のですね、中盤に20日線にまたぶつかったんですよ、
はい、
それから12月の初めにもう1回ぶつかったんですよ、
はい、
でこの後これで3回ぶつかったんですね、
うん、
でその後2万4000円にぶち当たって、去年の末に20日線にぶち当たってますから4回なんですよ、
うん、
そうするとね、20日線の上に出て1回下げて20日に当たってまた出て20日に当たっても4回ぐらいがだいたいこういう暴落っていうか大きく下げる時が多いんですよ。
パターンになってるわけですかね。
ということは、いろいろなアメリカの情勢でトランプ大統領がイランだイラクだ言ってますけど、それ以外にも相当買われてきたので、
はい、
例えば去年の8月に持っていた人は8月からですね、去年の年末まで買った人のほとんどは利益も出てるわけ。
そうですね、
はい、
全員が利益出た状態でイラクがどうだっていう話があってトランプさんが何かお話してっていう話になると当然利益確定をしたいっていう気持ちが世の中に広がってるっていうのが一つかなと思う、はい、もう一つは結構今、はい、そこで儲かっちゃってるんだよね。これでどうして前の去年の番組でもお話をしたと思うんですけれども、この日経とかトランプとか関係なく金ってね、例えば金の冷やしチャート見ていただくと、
はい、ゴールド
見てますかね、11月12月と、
はい、
ほんとこう1478ドルぐらいの下で動いてるわけですよ、
はい、
で1月12月と下値切り上がってこの11、12のどうして超えられない1477ドルあたりを超えてきたのが、うん、12月23日、
はい、
24日のクリスマスイブには完璧に11月から12月で超えられなかった頭を超えたんで、ここは絶対に買いなんですよ。
本
当経済の状況考えなく、アメリカの状況考えなく、イラクの空爆考えなく、イラン考えなく、はい、やってもこの金の形は明らかに12月23から4には買いなんですね。
なるほど。
相葉さん、年末に金の話ね、はい、昨年暮れにもされてましたが、買ってましたよね。
あの時ね、900万ぐらい儲かってたんだけど。
900万ですね。
買った要線1個だけで900万儲かったわけですよ。それからずーっと上がってんだもん。
そうですね。
昨日まで言っても、これ、8日続伸ですもんね。
うん。
今度もみんな、別に、失敗に連れていかなきゃなんないぐらい。
はい。
勉強会でも最後の歩行動画でもですね、
はい、
バリバリそれ出してやってるんで、ちょっと自信があったんで、もう一つヒントね、週足を見ていただくとね、
はい、ヒント週足、
これパンパタパンたら、
はい、
5周線が崩れてもう一回戻るとこなんですよ、
はい、
ということは経済とかいろいろ知らなくてもパンパタパンの状態、下から100日線が上がって60日線が上がって、20日線が上がって5周線が一人の20周線を割ったんだけど、なんか本気で割れずにですね、未練があってね、
未練があって
そのまま横ばっかりに抜けたっていう状況ですから、はい、去年この番組でずっと話し、去年も今年も話してきたその基本パンパカ崩れの戻りっていうのを週足やってると、うん、今の金はものすごく取れるわけです。で、金が上がるってことは、これ、和島さんご存知のように、
はい、
一定は何か下がるわけですよ。
そうですね。これ今、相葉さんおっしゃった通り、今、私たちはこれ外部環境からいろいろ解説したりしますけど、うん、もうすでにテクニカル的に言ったら、もうそのトレンドが発生していて、まあ、単にそれに乗るだけでよかったっていう、そういう話になりますかね。
これ、ずっと30年そうしてるんですね。
ね。それは非常に興味深いお話ですよね。
さっきの和島さん、俺和島さんの番組初めて聞き、番組ってこれ俺の番組なん
ですよ。そうですよ、これ和島さんの番組ですよ。
はい、いい感じですね。スタジオから出たリスナーとして、いい感じにされてますね。
はい、本当ですか。ありがとうございます。
なかなかないですからね。
はい。
金の突き足なんですが、
はい、
ここね、2013年、14年、15年、16年、17年、それから19年の終わり、19年の途中まではですね、 1380ドルまで行くと月足下がってよ。このだから13、14、15、16、17、18、この6年間は1380ドル行くと下がる。また行くと下がる。また行くと下がる。でも1380まで当たりながら下がるんだけど、毎回下値を切り上げてるんですよ。
なるほど、なるほど。
一番良かったのがこれですね。19年の5月1日からの月足。これはもう完璧に買いです。ここ私ちょっと見逃したけど、この5月1日の月足を見てたらもうずーっと持ってましたね。今頃あれだね、そこの放送局買収する
か。ああ、もうぜひお願いします。
ぜひ買収していただいて。
はい。こんな感じですね。
はい、金についても解説いただきましたが、小島さんいかがでしょう。
ね、金のねトレンドが発生してるってなかなかなんて私らはすぐなんていうかトレンドを見てる見てたりもするんですけど、
はい、
やっぱりそのなんていうんですか、有事の金とか、
そうですね。
あとは金に利息はつかんのじゃないか。だからアメリカが10年債利回りが 1.5% の時は、
はい、
マイナス金利が結構欧州各国でもあって、
ええ、
でそれだったら金で運用するみたいな。ある意味消去法的に金を選別するっていう、ある意味ファンダメンタルで言うと、だけど今って金利が、アメリカの金利も戻ってきてて、ゼロ金利のところが結構減ってきてるんで、はい、じゃあ利息のつかないものはどうなんだっていうふうに理屈はこねちゃいたくなるんですけど、
はい、
まあ、相葉さんおっしゃるようにね、トレンドがもう2013年くらいから。
いや、そんな綺麗なトレンド出てるんだったら。
トレンドが出てるんだったら、
ね、
外の雑音は気にすることは特にないよねっていう
ね
感じっていうのは今の解説でよく分かったんじゃないかなというふうに思いますよね。はい。
もしもし、大丈夫ですか。結局価格っていうのは、
はい、
人がたくさんいらっしゃって買う人がたくさんいらっしゃって、そして売る人が売って買う人が買うから一つの価格が出来上がる。
そうですね。
でその出来上がった価格が毎日毎日積み重なって、で月足、1週間で週足、1ヶ月で月足になりますから、どうぞリスナーの皆さん、この金のですね月足チャートを見ていただくと、明らかにこれ売り買いのトレンドが徐々に下の方で売る人がいなくなってるわけですよ。人がいなきゃもう下がらない。売らなきゃ下がらないわけですよ。
なるほど。
そうだ、ラジオ日経の株も売らなければ、まあ、株上場してないけど、
そうです、
下がらないんですよ。本当は下がってみるのには違うか、
はい、
この月足の価格を見るとね、もう徐々にね1110ドル以下じゃ売らない。
だから
手になると1200ドル以下じゃ売らない。それから19年になるとやはり下がっても1200ドル以下じゃ売らない。だから、いつだ。今年の5月からはもう1300ドル以下じゃ売る人がもういないわけです。
なるほど、なるほど。
だから切り上がっていってるんですもんね。
誰が買った、アラブの王様が買ったか、アメリカの、フォードが買ったか、誰が買ったかわかんない。高巻さんが買ってるかもしれない
それ影響力ないと思いますけど
ね
番組ディレクターの名前が出てきましたけど
誰が買ってるかわからないけれど、その価格に下では誰も売らないんだから、はい、買ってはその上で買うしかないというトレンドが、15、16、17、18、19と続いて、ついに今年の6月からもう1300ドル以下じゃ誰も買わない、あ、売らない。だから買う、需要で買わなきゃならない人は買うしかないんですね。それがこの、金の月足チャートが物語ったわけですね。それをね、売るって非常に大事で、どんなに世の中がどうであっても売る人がいないと買えませんから、
はい、
そういうやはり人と人との売り買い、ね、経済事象に人と人との需給が合うか合わないかと、合うときと合わないときがあるんでしょうけど、需給はやっぱり物語ってますよね。売り買いの結果だからね。
はい、相葉さんに金についてもね、たっぷりと解説をいただきました。
はい、
はい、以上、相葉志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相葉さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相葉さん、今日はどんなお話をいただけるんでしょうか。
2つあります。
はい、
2つあります。1つはね、
はい、
緊急事態も慌てない。
緊急事態も慌てないっていうのは、それは今日の相葉さんでしょうか
もうしょうがないから、向こう出るときにディレクターにメールを入れといたわけですよ。
はい、
大丈夫だと思うけど万が一があるから、
はい、
香港に着いたときにもう一回ディレクターに連絡をして、はい、その万が一になってしまったと。
はい、
ところがね、 赤道さんね、ディレクターね、名ディレクターね、はい、彼はね、もう非常に冷静ですよ。もう、全然で、記者さんを、に来ていただく、馬島さんに来ていただく、はい、記者さんにしていただくか、遠藤さんに来ていただくかって。こんなもよっぽど暇なんだなと思って、そんなことない。
いや、お忙しい中来ていただいたんですよね。
何かあれば対処ができますって、さすがこの、なんか公共放送、全国放送の、U1 ディレクターの、ここまで褒めたらどうしよう。
まあ、多分おごってくれると思いますよ。
そうですね。はい。新年会を。
ね、これトレードでも一緒、売買でも一緒で、はい、ここまで自分が今買いを入れてます。いろんな分析をして、結果、買いを入れてます。
はい。
ところが、不測の事態が生じたときには、そこで焦ってしまってもしょうがないわけです。やけになって買いを追加するじゃなくて、とりあえず一回切るだとか、
はい、
反対玉のヘッジを入れるだとか、
はい。
そんな方法があって、頭に血が昇っちゃうと、ここで冷静な判断ができない。
例えば、できなくなります。
うん、買いを入れた。ところが、ガーッと下がった。
はい。
で、そこで、切ることも正しいし、ヘッジを入れるのも正しいんだけど、待てよと。昨日買った俺の判断は、こういう理由で、こういう理由で、こういう理由で、こういう理由で買ったんだから、もしかしたらこれ自分の判断当たってるよなと。例えば、パンパカパンの、緑俺のなんだから、これ当たってるなと。もう一日待ったらいけるかもしれないから、うん、とりあえず対局は切らずに、
はい、
ヘッジを入れて、しかも、金があるから、買い玉10だったら売りヘッジ5にして、
はい、
明日だったら売りヘッジ切って買い追加したらいいじゃないかと。
はい、
こういうふうに冷静に考えれば、次の対処ができるわけですけど、
そうですね。
いけないなっていうふうに、やっぱり香港で思いましたね。
改めて、冷静にね、対処すれば。
そう。で、もう一つね、
はい、
トレードも絶対行きますから、ちょっと気持ちを頭に持ってくるよりは、お腹の下のあたりに持ってきて、自分が今、持ってるポジションがね、
はい、
どういう経緯で判断をして、
うん、
今日はその一時的な事象に過ぎないのかもしれない。例えば、5日線の上にあって陰線だったら1日我慢してもいいじゃないですか。
そうですね。
はい、
あるいは、買いを入れていて5日線を割って20日まで下がってないとしたら、売りヘッジ半分入れて我慢して、20日に当たって戻ったら売り切って買いを追加したらいいじゃないですか。
はい、
っていう、そういう判断をね、冷静な判断のためにはたくさんトレーニングしないといい判断。練習は必ず裏切らないわけですね。
はい。
例えばテニスみたいに、錦織圭会いました。
あ、ちょっとその話も聞きたかったんですよ。
会いました。
もしか。
それ来週の番組でお話します。
じっくり来週30分ぐらいたっぷりと、その話を。
すごい。
それでね、何言ってるか忘れちゃったけども、冷静な判断をするためにはトレーニングが必要で、
はいはい、
トレーニングたくさんしなきゃダメですよ。チャートたくさん見て、そしてトレーニングして、その結果、今、不測の事態が生じたんだったら、自分のトレーニングをしたこととどれだけ外れたんだろう、もしかしたら、これ、外れてないかもしれないって、練習をたくさんしてる人は思えるんだけど、その人は慌てちゃうんですね。ということですね。
これ問題なのは、私も結構長い間、いろんな投資家の方とお付き合いさせていただきますけど、
はい、
狼狽して売るっていう癖が抜けない人がいらっしゃいますよね。
いますね、いますね、いますね。
何度もやっぱり同じ繰り返しになってしまって、自信喪失しちゃうっていう方は結構見たりしますよね。
過去の失敗、必ず反省した方がいいですよね。
うん。
ここでうまくいかなかった、どういう原因だろうって、反省して、反省点が分かったら、次はその、対応しないっていう繰り返しじゃないですか。ところが、反省しない投資家が多いんじゃないですか。
そうなんですよね。それはあると思いますね。
失敗して反省して、もう同じことしないぞって思うんですけど、なんかちょっとしばらくしたら、その、なんか、痛みも喉元すぎて忘れちゃって、また同じことをね、しちゃうんですよ。
そうだけど、さ、津田さんなんかアナウンサーだからさ、
はい、
すごい練習してるでしょ、番組前さ、ニュース、はい、今日も俺、なんか、リスナーとして外で聞いたけどさ、
はい、
なんか本当のアナウンサーみたいだよ、それ。すごいね、
誰が偽物なんですか。ありがとうございます。
番組開始前に熱心に練習されてる。打ち合わせもすごく熱心にされてましたよ。
もう一つなんですけど、基本に忠実ってのは大事かなと思います、ね。
はい、基本に忠実に。
例えば先ほど組んでお話したように、はい、金の数字はパンパカパンじゃないですか。
はい、
でパンパカの、赤が緑割れじゃないですか。
はい、
それが戻ったとこを狙うんだから、簡単な話で、番組でも前回の番組でお話したと思うんですけど、
はい、
同じから、パンパカが、で、赤が緑を割って、戻るところを買っていけば、まあ、大抵ね、今、バーンと上がってるわけだから、 あの国際情勢分からなくても、
うん、
というかそうなってるんだから多分みんなそう考えてるんだろうと思ってあってわけです。パンパカの赤の緑崩れってのは基本中の基本じゃないですか。
基本中の基本でも相葉さんの話聞いたり本を読んでたらもう本当教科書通りのテクニックですよね。
もうどこでも書いてあるもんね。
そうです。本当に
っていうとほら株式入れなくなっちゃうからねでも基本中の基本なんですよ。でもただ分かっていることとできることは違う、はい、頭の中で、パンパカの、緑崩れ戻りはいいって分かってるのに入れられなかったということでしょうね。で私の場合はまあね、あのいつも話してるからやらないと悪いかなと思って入れたん。そしたらゴクゴク上がっちゃってさ、はい、パソコン当てるたびになんかもう笑顔がこぼれちゃう感じですね
ニヤニヤしちゃうんですね
だこれやっぱりね、あの今回だけに限らずいろいろな場面で今年変化が起きるでしょうから、
はい、
その中で基本に忠実にトレーディングしていくのが非常に大事かなと思いますね。
うん、基本に忠実に
ね、基本に忠実ってよくなって、今先ほどもあったけど、こういうパターンだから入ったっていう、で、その入り方の問題とかね、だからこそこう持続できるとか、
そうですね、
そこの基本に立ち返ると、冷静にね、あのまさにこう判断できるっていうようなことになりますよね。
確かにもうなんか、適当にエントリーしちゃうと、なんでそもそもここで買ったんだ
ろう覚えてなかったりする
そうですよね。
ダメ。
そういう意味ではもう、エントリーのタイミングもそうですし、その、
はい、
とにかく基本に忠実にチャートとしっかり向き合う、
うん、ということですね。
そして緊急事態で焦らない
ボードに関しては例えば今上がってますけど、
22
日目なんですよ日足で、
はい、
で、 ですからだいたい 22、3 日連続で上がっていくとどうなるかというと売りたい人が出てくる、
うん、
私だってそうですよ。 今例えば1億としたらさ、このまま持ってて7000万になっちゃうよりは早く売りたいってみんないろんな人が考えてるわけですよ。5000万プラスになってるけど、なんか明日と明後日陰線になったら、あの35万になるの嫌だから売りたいっていう人が出てくる、そろそろ心理的場面がこの20何日ぐらいになる。
一旦調整もね入りそうですよね。
そうするとじゃあ基本に忠実にね、
はい、
調整が入った後基本に忠実でいくんだったら今パンパカなんだから、パンパカが崩れてどっかで戻るよね、これだけ上げたんだから、
はい、
そこ狙いでしょうね次ね。まだ今回逃しちゃった人は、
なるほど、
うん、でそこで入ってダメだったところはそこが天井だから売りに転ずればいいんだけど、うん、
はい、
もうちょっといけるような気もしますけど、それはちょっとその日になってみないとわからないけどね。
うん、まさにそれは、ね、トレーニングをたくさんやってればそういう入りくりなんかもちょっとあの落ち着いてやれそうな感じですよね。
そうですね、その利食いのタイミングなんかも間違わずに済みますから ね、はい、さあこの後の延長配信でも相葉さんじっくりとお話伺っていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、さあということでたっぷりとお話いただいてきたんですけれども、
ね、金についてこんなにたっぷりお話を伺うということで、普段私の株のキャラクターやってるのであんまり聞くことはないので、結構新鮮ですよね。
そうですか、はい、あの今日はもう突然のお願いで本当来ていただいてありがとうございます。
和島さん、
どうでしたか。
いや楽しいですね、この中あのムードいい感じですね。
ありがとうございます。さあということで、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。そしてこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですので、引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相場さんも和島さんも一緒に最後の締めをお願いします。はい、いきますよ。
じゃあ和島さん主導でお願いします。
じゃあいきます。
どうぞ。はい、
株は技術だ。